三四郎は部屋の隅にあるテーブルと、テーブルの前にある椅子と、椅子の横にある本箱と、その本箱の中に行儀よく並べてある洋書を見回して、この静かな書斎の主は、あの批評家と同じく無事で幸せであると思った。光線の圧力を研究するために、女を歴史させることはあるまい。主の妹は病気である。けれども、兄の作った病気ではない。自らかかった病気である。などと、それからそれへと頭が移っていくうちに、11時になった。中野行きの電車はもう来ない。あるいは病気が悪いので帰らないのかしらと、また心配になる。ところへ野々宮から電報が来た。妹無事、明日朝帰るとあった。安心して床に入ったが、三四郎の夢はすこぶる危険であった。歴史を食わされた女は、野々宮に関係のある女で、野々宮はそれとして家へ帰ってこない。ただ三四郎を安心させるために電報だけかけた。妹無事であるのは器ありで、今夜歴史のあった時刻に妹も死んでしまった。そしてその妹は、すなわち、三四郎が池の旗であった女である。三四郎は明くるし例になく早く起きた。寝つけないところに寝たところの後のを眺めて、タバコを一本飲んだが、夕べのことはすべて夢のようである。縁側へ出て、低い庇の外にある空を仰ぐと、今日はいい天気だ。世界が今ほごらかになったばかりの色をしている。飯を済まして茶を飲んで、縁側に椅子を持ち出して新聞を読んでいると、約束通り野々宮君が帰ってきた。昨夜、そこに歴史があったそうですね、という。ステーションか何かで聞いたものらしい。三四郎は自分の経験を残らず話した。それは珍しい。めったに会えないことだ。僕もうちにおればよかった。死骸はもう片付けたろうな。行っても見られないだろうな。もうダメでしょう。と、一口答えたが、野々宮君ののんきなのには驚いた。三四郎はこの無神経を全く夜と昼の差別から起こるものと断定した。光線の圧力を試験する人の性癖がこういう場合にも同じ態度で現れてくるのだとはまるで気がつかなかった。歳が若いからだろう。三四郎は話を転じて病人のことを尋ねた。野々宮君の返事によると、果たして自分の推測通り病人に異常はなかった。ただ、五六日以来行ってやらなかったものだから、それを物足りなく思って、退屈まぎれに兄を釣り寄せたのである。今日は日曜なのに来てくれないのはひどいと言って怒っていたそうである。それで野々宮君は妹をバカだと言っている。本当にバカだと思っているらしい。この忙しいものに大切な時間を浪費させるのは愚だというのである。けれども三四郎にはその意味がほとんどわからなかった。わざわざ電報をかけてまで会いたがる妹なら、日曜の一晩や二晩を潰したって惜しくはないはずである。そういう人に会って過ごす時間が、本当の時間で、穴蔵で高専の試験をして暮らす月日は、むしろ人生に遠い干渉外と言うべきものである。自分が野々宮君であったならば、この妹のために勉強の妨害をされるのをかえって嬉しく思うだろう。くらいに感じたが、その時は歴史のことを忘れていた。野々宮君は夕べよく眠れなかったものだからぼんやりしていていけないと言い出した。今日は幸い昼から早稲田の学校へ行く日で 大学の方は休みだから、それまで寝ようと言っている。だいぶ遅くまで起きていたんですか？と三四郎が聞くと、実は偶然高等学校で教わった元の先生の広田という人が妹の見舞いに来てくれて、みんなで話をしているうちに、電車の時間に遅れてつい泊まることにした。広田の家へ泊まるべきのを、また妹がダーナーをこねて、ぜひ病院に泊まると言って聞かないから、やむを得ず狭いところへ寝たら、なんだか苦しくって寝つかれなかった。どうも妹は愚物だ。と、また妹を攻撃する。三四郎はおかしくなった。少し妹のために弁護しようかと思ったが、なんだか言いにくいのでやめにした。その代わり、ひろとさんのことを聞いた。三四郎はひろとさんの名前をこれで三四件耳にしている。そして、水蜜堂の先生と青木堂の先生に、密かにひろとさんの名をつけている。それから、正門内で意地の悪い馬に苦しめられて、北床の職人に笑われたのもやはりひろた先生にしてある。ところが、今受けたまってみると、馬の剣は果たして広田先生であった。それで水蜜堂も必ず同先生に違いないと決めた。考えると少し無理のようでもある。帰るときについでだから午前中に届けてもらいたいと言って、合わせを一枚、病院まで頼まれた。三四郎は大いに嬉しかった。三四郎は新しい四角な帽子をかぶっている。この帽子をかぶって病院に行けるのがちょっと得意である。さえざわしい顔をして野々宮くんの家を出た。お茶の水で電車を降りてすぐ車に乗った。いつもの三四郎に似合わぬ所作である。威勢よく赤門を引き込ませたとき、法文化のベルが鳴り出した。いつもならノートと陰気壺を持って、八番の教室の入る自分である。一、二時間の講義ぐらい聞き損なくても構わないという気で、まっすぐに青山内科の玄関まで乗りつけた。上がれ口を奥へ、二つ目の角を右へ切れて、突き当たりを左へ曲がると、東側の部屋だと教わった通り歩いていくと、果たしてあった。フロリの札に野々宮よし子と金で書いて、戸口にかけてある。三四郎はこの名前を読んだまま、しばらく戸口のところで佇んでいた。田舎者だからノックするなどという気の利いたことはやらない。この中にいる人が野々宮くんの妹で、よし子という女である。三四郎はこう思って立っていた。戸を開けて顔を見たくもあるし、見て失望するのが嫌でもある。自分の頭の中に往来する女の顔は、どうも、二宮宗八さんに似ていないのだから困る。後ろから看護婦が草履の音を立てて近づいてきた。三四郎は思い切って戸を半分ほど開けた。そして中にいる女と顔を見合わせた。片手にハンドルを持ったまま。目の大きな鼻の細い、唇の薄い、鉢が開いたと思うくらいに額が広くって、顎がこけた女であった。造作はそれだけである。けれども三四郎は、こういう顔出しから出る、この時にひらめいた、とっさの表情を生まれて初めて見た。青白い額の後ろに、肥前のままに垂れた濃い髪が肩まで見える。それ、東窓を漏れる朝日の光が後ろから差すので、髪と日の触れ合う境のところが墨色に燃えて、生きた月かさを背負ってる。それでいて、顔も額も甚だ暗い。暗くて青白い。その中に遠い心持ちのする目がある。高い雲が空の奥にいて容易に動かない。けれども、置かずにもいられない。ただ、なだれるように動く。女が三四郎を見たときは、 こういう目つきであった。三四郎はこの症状のうちに、物言い、愚鬱と、隠さざる快活との統一を見出した。その統一の感じは三四郎にとって、最も尊き人生の一辺である。そうして一大発見である。三四郎はハンドルを持ったまま、顔を戸の陰から半分部屋の中に差し出したまま、この刹那の間に自らを放下し去った。お入りなさい。女は三四郎を待ち受けたように言う。その調子には初対面の女には見出すことのできない安らかな音色があった。純粋の子供か、あらゆる男児に接し尽くした婦人でなければ、こうは出られない。慣れるらしいのとは違う。はじめから古い知り合いなのである。同時に女は肉の豊かでない頬を動かしてニコリと笑った。青白いうちに懐かしい温かみができた。三四郎の足は自然と部屋の内へ入った。その時青年の頭の内には遠いふるさとにある母の影がひらめいた。その後ろへ回って、初めて正面に向いたとき、50余りの婦人が三四郎に挨拶をした。この婦人は三四郎の体がまだ扉の影を出ない前から席を立って待っていたものと見える。小川さんですか?と向こうから尋ねてくれた。顔は野々宮君に似ている。娘にも似ている。しかし、ただ似ているというだけである。頼まれた風呂敷包みを出すと、受け取って礼を述べて、どうぞ、と言いながら椅子を進めたまま、自分はベッドの向こう側へ回った。寝台の上に敷いた布団を見ると真っ白である。上へかけるものも真っ白である。それを半分ほど蓮にはぐって、その方が厚く見えるところを避けるように、女は窓を背にして腰をかけた。足は床に届かない。手に網針を持っている。毛糸の玉が寝台の人に転がった。女の手から長い赤い糸が筋を引いている。三四郎はベッドの下から毛糸の玉を取り出してやろうかと思った。けれども女が毛糸にはまるで無頓着でいるので控えた。おっかさんが向こう側からしきりに昨夜の礼を述べる。お忙しいところなどという。三四郎は、いいえ、どうせ遊んでいますからという。二人が話をしている間、よしこは黙っていた。二人の話が切れたとき、突然、ゆうべの歴史をご覧になって、と聞いた。見ると部屋の隅に新聞がある。三四郎が、ええ、と言う。怖かったでしょう、と言いながら、少し首を横に曲げて、三四郎を見た。兄に似て首の長い女である。三四郎は、怖いとも怖くないとも答えずに、女の首の曲がり具合を眺めていた。半分は、質問があまり単純なので、答えに窮したのである。半分は答えるのを忘れたのである。女が気がついたと見えて、すぐ首をまっすぐにした。そうして青白い頬の奥を少し赤くした。三四郎はもう帰るべき時間だと考えた。挨拶をして部屋を出て、玄関正面へ来て、向こうを見ると、長い廊下の外れが四角に切れて、パッと明るく、表の緑が映る上がり口に、池の女が立っている。はっと驚いた三四郎の足は、早速の歩調に狂いができた。その時、透明な空気のカンバスの中に、気楽描かれた女の影は、一足前へ動いた。三四郎も誘われたように前へ動いた。二人は、一筋道の廊下のどこかですれ違わねばならぬ運命を持って互いに近づいてきた。 すると女が振り返った。明るい表の空気の中には、初秋の緑が浮いているばかりである。振り返った女の目に応じて、視覚の中に現れたものもなければ、これを待ち受けていたものもない。三四郎はその間に女の姿勢と服装を頭の中へ入れた。着物の色は何というのかわからない。大学の池の水へ曇った徳柳の影が映る時のようである。それを鮮やかな縞が上から下へ貫いている。そうしてその縞が貫きながら波を打って互いに寄ったり離れたり重なって太くなったり割れて二つになったりする。規則だけれども乱れない。上から三分の一のところをひどい帯で横に仕切った。帯の感じは温かみがある。気を含んでいるためだろう。後ろを振り向いたとき、右の肩が後へ引けて、左の手が腰に沿ったまま前へ出た。ハンケチを持っている。そのハンケチの指に余ったところが、さらりと開いている。金のためだろう。腰から下は正しい姿勢にある。女はやがて元の通りに向き直った。目を伏せて二足ばかり最初に近づいた時、突然首を後ろに引いてまともに男を見た。二重まぶたの切れ長の落ち着いた格好である。目立って黒い眉毛の下に生きている。同時に綺麗な歯が現れた。この歯とこの顔色とは三四郎にとってやすればからざる対象であった。今日は白いものを薄く塗っている。けれども本来の字を隠すほどに無趣味ではなかった。細やかな肉が程よく色づいて、強い火にめげないように見える上を極めて薄く粉が吹いている。てらてら光る顔ではない。肉は頬と言わず、顎と言わず、きっちりとしまっている。骨の上に余ったものは、たんとないくらいである。それでいて、顔全体が柔らかい。肉は柔らかいのではない。骨そのものが柔らかいように思われる。奥行きの長い感じを起こさせる顔である。女は腰をかがめた。三四郎は知らぬ人に礼をされて驚いたというよりも、むしろ礼の仕方の巧みなのに驚いた。腰から上が風に乗る紙のようにふわりと前に落ちた。しかも早い。それである角度まで来て、苦もなくはっきりと止まった。無論習って覚えたものではない。ちょっと伺いますが、という声が白い歯の間から出た。キリリとしている。しかし応用である。ただ夏の盛りに椎の実がなっているかと人に聞きそうには思われなかった。三四郎はそんなことに気のつく余裕はない。はあ、と言って立ち止まった。15号室はどの辺になりましょう。15号は三四郎が今出てきた部屋である。野々宮さんの部屋ですか？今度は女の方が、はあ、と言う。野々宮さんの部屋はね、その角を曲がって突き当たって、また左へ曲がって、2番目の右側です。その角を、と言いながら女は細い指を前へ出した。ええ、ついその先の角です。どうもありがとう。女は行き過ぎた。三四郎は立ったまま、女の後ろ姿を見守っている。女は角へ来た。曲がろうとする途端に繰り返った。三四郎は赤面するばかりに狼狽した。女はにこりと笑って、この角ですかというような合図を顔でした。三四郎は思わずうなずいた。女の影は右へ切れて白い壁の中へ隠れた。三四郎はぶらりと玄関を出た。 医科大学生と間違えて部屋の番号を聞いたのかしらんと思って、五六歩歩いたが、急に気がついた。女に15号を引かれたとき、もう一遍よしこの部屋へ後戻りをして、案内すればよかった。残念なことをした。三四郎は今さら取って返す勇気は出なかった。やむを得ず、また五六歩歩いたが、今度はぴたりと止まった。三四郎の頭の中に、女の結んでいたリボンの色が映った。そのリボンの色も質も、確かに野々宮君が金安で買ったものと同じであると考え出したとき、三四郎は急に足が重くなった。図書館の横をうたくるように正門の方へ出ると、どこから来たか与次郎が突然声をかけた。おい、なぜ休んだ？今日はイタリア人がマカロニをいかにして食うかという講義を聞いた。と言いながら、そばへ寄ってきて三四郎の肩を叩いた。二人は少し一緒に歩いた。正門のそばへ来たとき、三四郎は、君、今頃でも薄いリボンをかけるものかな？あれは極所に限るんじゃないか？と聞いた。与次郎は、あはは、と笑って、まるまる教授に聞くがいい。何でもしている男だから。と言って取り合わなかった。洗面のところで三四郎は具合が悪いから今日は学校を休むと言い出した。与次郎は一緒についてきて損をしたと言わぬばかりに教室の方へ帰っていった。